油断していたとはいえ、あなたは熟練の冒険者である。少女一人に追いつくなどということは、それほど難しいことではない。あなたが彼女を見失わないよう追い詰めると、少女はあなたの追跡に焦り、路地裏の突き当たりに出てしまったところで、必死に右に左にと逃げ道を探している最中であった。
嘘だろ、もう追いついたのかよ。なんだよ、俺はあんたなんかに用はねえぞ。
突き当たりに追い詰められた少女は、明らかにあなたのものであった革袋を胸に抱え、それを守るようにぎゅっと身をかがめた。小柄な少女がするにはあまりに哀れみを誘う姿ではあったが、目だけはまるで射抜くかのように鋭く尖り、あなたを睨みつけている。手追いの獣さながらの威圧感に、一瞬どうしたものかと迷う気持ちは湧いてくるが、それでも少女がしたことは許せるものではない。一歩踏み出し、あなたは財布を返せと低く少女に言い放つ。
近づくんじゃねえよ。なんだよ、少しくらいいいだろ。おっさん、あんた羽振り良さそうだったし、俺はもう3日も何も食ってないんだ。これがなきゃ明日にはどっかで行き倒れになるしかねえ。悪いけど絶対返せねえ。
髪を振り乱し、薄汚れた衣服をかき乱しながら、少女はかぶりを振る。あなたはそのスラムの子供のならば珍しくもない言い訳に内心呆れながらも、これでは埒が明かないと彼女を捕まえるべく、さらに一歩踏み出す。
近づくなって言ってるだろ。この
捕まると思ったのか、少女は最後の手段とばかりに激高しながらあなたに向かって飛びかかる。だが、それは熟練の冒険者であるあなたに対しては、あまりに無謀な試みであった。あなたから見ると、あまりにわかりやすすぎる直線的な動きに、一歩身をかわしつつ足を残すと、少女は勢いのままにその足につまずいた。少女はそのまま地面へとべしゃりと倒れ込み、懐に抱いていたあなたの財布ごと地面に転がる。スラムの子供ならばすぐにまた起き上がり、逃げ出そうとするだろうと先んじて財布を拾ったところで、あなたはいつまでも少女が起き上がってこないことに気づく。まさか、あの程度で死んでしまったのか？と、さすがに少し心配な思いで、あなたは警戒しながらも、彼女の腕を取り、そっと脈を取る。すると、トクン、と、小さいが確かな鼓動が反応を返してきた。街中で死人を出さずに済んだかと安堵しているあなたの耳に、ふと、キュルルルーと小さな音が聞こえてくる。音はどうやら少女からしているようであった。間近でよく見てみると、疲労と空腹からなのであろう。少女の顔はわずかにこけ、目にはうっすらとクマが浮かんでいた。どうやら少女の言葉はその場しのぎの言い訳ではなかったらしい。事実であったことを察したあなたは、気を失ったままの少女を前にして、さてどうしたものかと少し悩んだ。どこかに預けられるあてもないし、放っておいてもいいが、関わってしまった以上、見捨てるのも後味悪いか、と、 半ば諦めたようにため息をつくあなた。そしてこの騒ぎですっかりと酔いが覚めてしまったのを感じながら、財布を改めてしまい直すと、明日の朝食用の買い物をしていくことを決める。一人分とするには少しばかり多い量にすべきか、などと考えながら、あなたは少女を担ぎ上げ、今度こそ宿の帰路へと着くのであった。